それでは今日はですね、出エジプト記5章ですね、そして6章も学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題は私は主、私は主です。そうですね、まあ、あの主っていうのは太字、あの新改訳聖書ですと太字の主の方ですね、ヤーウェですね、という言葉が、この出てきます。何回か出てきます。モーセに対して神様が私は主というふうに言われて、モーセを励ましているところなんですけれども、私たちもですね、そのモーセのこのが受けている励ましから励ましを受けることができると思います。これは前回の続きですけれども、この5章ですね、その後と書いてありますが、そのどの後かと言いますと、モーセがアロンと共にエジプトに行ったところなんですね。モーセは40年の間荒野で羊飼いをしているところで、燃える芝の中から神様が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、私はヤーウェである、そしてここは聖なるところだから、あなたは靴を脱ぎなさいと神様が言われて、そしてモーセをエジプトに行きなさい、そしてパロに語りなさい、私はイスラエルの民を私が約束したそのカナン人の地に連れ戻すのだということを神様が言われた時に、モーセは、いや私は口下手です、私はできません、どうしたらいいんでしょうかですね、彼らが私の言うことを聞くでしょうか、いろいろ言ったんですね。けれども神様は、私はあなたと共にいるよ、私の名前はヤーウェだよ、私はこのような印を用意しておくからね、この杖をね、蛇に変えたりする杖をね、あの印を用意するからね、そして、私はもう行きたくありませんとこう言った時に、神様はとうとう お怒りになられてですね、じゃあアロンがいるじゃないかと、アロンと一緒に行きなさいとこう言われたわけですね。それで家族と一緒にモーセはエジプトに行こうとするんですが、ある時にモーセが寝ている時に、神様がモーセを殺そうとされていた。チッポラがその割礼の、その自分の息子の割礼ですね、その肉をですね、包皮をモーセのところにあてがって、血の花婿だと言って、で3人はこう戻ったわけなんです。息子2人と奥さんはですね。そしてモーセがアロンと会って、イスラエルのところに、エジプトにいるイスラエルのところに来てですね、そしてさっきの神様に言われた印を行いました。そしたらイスラエル人はですね、信じたと書いてあります。この4章の31節見てくださいね。民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝したとあります。神様が戻ってきてくださったんだ、帰り見てくださったんだ、こんなに苦しかったけれども神様が帰り見てくださったんだ、そのことを知ってですね、本当に嬉しくなったんです。ところがこの5章と6章、状況がさらに悪くなるところを読んでいきます。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いて、イスラエルを生かさなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしないと言っています。モーセが神様から言われた通りに、私の民を生かせなさい、荒野で私のために祭りをさせなさいと言われた通りにですね、それをもうパロに言ったら、パロの反応が、主とは一体何なのかと言ってるわけです。で、この主というのは、ヤーウェですね、特定の文字ですね、特定の神様の名前ですけれども、そんなものは知らない、何が何だかわけのわからないことを私に言わない、言うなというふうに言っているわけです。で、私たちもですね、このような反応というのをよく受けないでしょうか。受けてますよね。例えばイエス様のことを伝えます。例えばロボ伝道で伝えたとしますね。この、まあ、新しく会った人とか、イエス様のことを伝えたら、こういう反応ないでしょうか。イエス・キリスト、なーにわけわかんないこと言ってんだよお前はよ、 っていう反応ですよね。私は主を知らないと言っているこのパロの反応と同じ反応です。で、私たちはですね、この日本語で高慢とかヘリク、謙遜とかっていう言葉がありますけども、聖書と大きく意味が違っています。聖書では私はイエスなんていうものは知らないというこの態度、これを高慢と言っています。詩編の10編の4節を読んでみますね。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。また12編の3節から4節はこう書いてあります。主がへつらいの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。10編の4節と12編の3節と4節でした。で、このようにですね、神様の存在、神様の権威を認めないことそのものが高慢なんです。私は自分を信じてますからですね。そういうふうにですね、この聖書の中では書かれているんですね。前ですね、私の牧師とこういろいろとですね、この議論というか話していたときにですね、よくですね、この日本の国っていうのはまだ伝道されていない国であるというふうに言われているけれども、実はそうではないと。実はもう伝道されているけれども拒んでいる国なんだと。例えば伝道されていない国ってたくさんあるわけなんです。イスラム圏の国とかですね、また未開の地とかたくさんあります。けども日本は結構長い歴史を持っているし、その、情報化によってですね、この聖書っていうのはいつでも手に入れるし、で実は例えばミッション系の大学であるとかですね、いろんなところで神様の言葉や証を聞いているんですが、実はそれをもう拒んでるんですね。拒んでるから聞いていないかのように振る舞ってますけど、実は聞いているんです、ね、で、このようなものが本当に高慢であるというふうに聖書は呼んでいて、神様が最も忌み嫌われるもののその一番がこの高慢です。だから私たちはへりくだらなければいけない。砕かれてですね。だからイエス様が心の貧しいものは幸いです。へりくだるものは幸いですと。それによって神の国に入ることができるんだということを言われたわけですが、パロがこのような態度をとってました。そこで、モーセはこう言ってます。すると、彼ら、これはモーセとアロンですね。彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今、私たちに、荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。でないと主は、疫病か剣で私たちを撃たれるからです。というふうに言っています。これは神様がこのようにですね、言いなさいと言われたから、モーセはこのように話しているんですが、ヘブル人の神というふうに、モーセが言ってるんですね。聖書って、西洋の宗教じゃないんですね。西洋の書物ではありません。東洋の書物なんですね。だから、アメリカ人とかヨーロッパの人にはもしかしたらあまりわからないようなところもですね、私たちはよく身近にこうわかるような部分があります。これもこの一つですね。ヘブル人の神がと特定してるんです。エジプトには神々がわんさかいます。このパロ自身も神として拝まれていました。で、後でこの十の災いが下るわけですけども、一つ一つが神として拝まれている。牛であったり川であったりカエルであったりですね、みんな神として拝まれているんですね。で、そのような中で私たちは私たちの神がおられて、その神の名前がヤーウェなんだよということをこの紹介しているわけですね。そして3日間の道のりでこの祭りをするというふうに言ってますけど、これはですね、神様がまずこう言ってですね、パロに猶予期間を与えているというか、最初から永遠に出ていけと、出て行かせてくださいというふうに言っているのではなくて、3日っていうことをですね、こう申し出るような形でこう言いなさいと神様が言われたんですね。で、そこで4節を見てください。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、 お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。今や、見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。エジプト人よりも多くなっているんですね。イスラエルがもっと人が増えています。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日、その日ですよ、同じ日にパロはこの民を使う監督と人夫頭たちに命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのように民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼は怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。というふうにパロは、お前たちは怠けているからそんなことを言っているのだと言ってですね、イスラエルの人たちを帰って、この区域へともっと苦しむようにさせていったわけです。で、この9節も言いますね。あの者たちの労役を目し、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはならないとあります。まあ、レンガ、今出てきましたが、この藁を使うんですね。藁を使って、その、なんつうか、焼くのではなくて、こう、乾燥させるわけなんですけども、この藁によってですね、このレンガが、こう、硬くなっていくわけですね。で、これを、今までは、イスラエルの人たちに、エジプト人が当てがってくれました。藁は持ってきてくれたんです。で、それでイスラエル人は、ただレンガを作ることに専念していたわけなんですけども、同じレンガのノルマを貸してですね、作る量を貸しておきながら、藁も探して、そして、レンガを作っていかなければならないというふうに、こう、言ったわけなんですね。ちょっと考えてみてください。モーセはようやくですね、神様にですね、わかりました。あなたに言われる通りに行きます。こう言って、イスラエル人もようやく神様が戻ってきてくれたんだ。そして行ったらもっと苦しくなったんですよね。こんな不条理なことがあってたまるものかというふうに思うかもしれませんけれども、ここエジプト、出エジプト記のこの前半部分ですね、このイスラエルが救われる前の部分のことで描かれているテーマは霊の戦いです。この世界は悪いものの支配下にありますと、はっきりと第一ヨハネの最後のところでヨハネが話しています。どう書いてあるかな、5章の19節に、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。全世界が悪いものの支配下にあるんです。で、私たちが救われるということは一体何かと言いますと、それは、コロサイ書に書いてありますね。コロサイ書の、1章の13節にこう書いてありますが、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますと、うん、暗闇の圧政の中から救われて愛する御子のご支配の中に移っていくということが救いであり贖いなんだよということを定義しているんですね。アダムが罪を犯した時から地の支配権が悪魔に移り、イエス様は十字架につけられて代価を払ってくださったことによってですね、もうすべて世界はキリストのものなんですが、まだその所有権を行使していない状況です。悪魔はまだこの地をはびこっており、そして、不法にですね、この信じていない人たちに働いているわけなんです。悪魔は不信者の人たちに生きり立って怒ったり何かいろんな騒いだりしません。なんでかって言ったら、死んだ魚がですね、上流から下流へとただ流れていくようにですね、ただ、そのままで彼らは動いていってるわけですね。死んだもの、罪の中で死んでいると。ところが、ある時から、例えば福音を聞いて、ですね、イエス様の言葉を聞いて、 少しでも興味を持ってですね、そしてよし、これからイエス様のことをちょっと聞いてって見てみようかなという、そしてイエス様のことを信じてみようかな、そしてイエス様を信じた後もそうですけれど、その神様の支配下の中に入っていこうとする動きが出た時から悪魔は騒ぎ始めるんです。このパロの姿と全く同じです。自由にさせるということを怠けるという言葉を使ってですね、そして抽象し、そしてもっともっと働かせる、もっともっと悪いことを起こさせて、そして何とかして神様にある自由をのところにイスラエルの民を行かせないように、行かせないようにさせていく、これが私たちがも通っている霊の戦いなわけなんです。世の中にどっぷりといたらですね、こんなこと起こらないです。神様のところにいるからこういうことが起こるんです。もうこれずーっと習っていってますよね。もうイサク、ヤコブ、ずーっとですね、ヤコブはこのラバンとの対決があったし、そして自分の肉との対決があったし、そしてヨセフは神様によって後で選ばれるということをですね、最初から言っちゃったもんだから迫害を受けたしですね、で正しいことを選ぼうとして、そのポティファルの奥さんから、この悪いことをしないように逃げたら今度逆に中傷されてですね、牢屋の中に入っていったし、戦いなんです。ですね、そして私たちはですね、この神様にある自由を得るために、さらに悪い状況ということも起こってくることがあるんだということをですね、知っていなければならないわけですね。それで十節を見てください。そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前らに藁を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。とありますね。この、株ですね。それを集めて、そして、その藁の代わりにこのレンガの中に入れて使っていったとありますけど、これ考古学の発見で、エジプトにおいてですね、この下の方が、この藁を使ったレンガなんですけど、その真ん中のですね、層のレンガが、カリカブが使われている。そしてさらにもっと上の方に行くと、何もカリカブも藁も使われないで、粘土だけでできているレンガが出てきているんですね。だから実際にもこれは、起こったことなんですが、そして13節、監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じように、お前たちの仕事、お前たちのその日、その日の仕事を仕上げよ。パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の妊婦頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定めたレンガの分を今日も昨日もこれまでのように仕上げないのか、と言われた。そこでイスラエル人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。実際にパロのところに直訴しているわけですね。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください。あなたのしもべどもは撃たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。ですね、エジプト人が藁を集めてこないからこのようなことになっているんだということですね。パロがこのように言っているというふうにエジプト人が言ったわけなんですけども、まだこの彼らはですね、本当にそうかどうかを信じていませんでした。だから彼らがこんな悪いことしてますよっていうふうに訴えに行ったんですね、このパロに。ところが17節を見てください。パロは言った。お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。ですね、このノルマを果たせと。 イスラエル人の妊婦頭たちはお前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。ここで、こう、まあ、青ざめたんですね。これは大変なことになった。パロックの口から直接ですね、このノルマを果たさなければならないということをこの聞いてイスラエル人が動揺しました。そしてモーセとアロンのところに行きます。それ、20節、彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。パロ、モーセとアロンをですね、このような形で責めています。もっと状況が悪くなったではないかですね。ここに、まあ、具体的に例の戦いですね、悪魔の策略をこう見ることができるんですけれども、元はといえば悪いのはパロです。モーセでもなくアロンでもなくですね。そしてですね、このモーセでもなく アロンでもないわけなんですが、今まずですね、ここでイスラエル人たちが間違ったことはパロのところに訴えに行ってるということですね。今こういう大変な状況になっているからパロのところに行ったら、パロは悪者ですからですね、そのように言って、それで今度は神様によって立てられた人たちに立てついたわけなんです。なんかこれって教会の中でも起こりませんか？問題が起こったら自分が神様のところに行けばいいのに、他の人のところに行って、それで間違った人のところに行ってますから、もっと責められて、それで今度はなんだよ神様の言ってる通りやって、やってないのにね、やってるのにこんなひどいことが起こってる、あなたのせいだって言って、今度は教会の指導者の人のところに行く、またはその成熟したクリスチャンでも誰でもいいですけども、他のクリスチャンのところに行って、その言った通りじゃないじゃないかという文句を言う。これを悪魔の策略です。つまり仲間、敵同士で打ち合いをしてるんです。時々ありますね、戦争の中でですね、誤ってこう同士打ちをしてしまうわけですよね。敵に対してこの銃を使うのではなく、味方に銃を使ってしまうという状況。もうこれは悪魔が、これ何て言うんですか、北斎笑みって言うんですか、くすくす笑ってるわけですよ。こういう姿を見てですね。で、本当にこのイスラエルの人たちっていうのは奴隷根性が、まあ、抜けないわけなんですね。自分たちがパロの言うことさえ聞いていれば、なんとかこの奴隷の状態はですね、この、で、いるけれども、まあ、それ以上悪くはならないと、いうことを思っているわけです。で、今、なんでパロにそういうことを言ったのかというふうに責めているわけですけれども、でもこのまま続いていったらですね、パロの目的というのは、もっともっとイスラエル人を苦しめ、モーセが出てこようが出てこまいがですね、もっともっと苦しめていくわけなんですね。まあ、ちょうどですね、この経済の例えを使うとですね、この、構造改革とかなんだかって言ってですね、まず苦しみを通らなければですね、なんともならないというところまで行ったときにですね、この、今までのですね、この問題っていうのがあるのにもかかわらずですね、この構造改革を経ることによって、私たちは大変な目に遭ってるじゃないかとかって言ってですね、こう文句言ってるようなもんなんですよ。まあ、これを霊的に当てはめてください。本当の自由を得るためにですね、この、通らなければいけないところがあるんだけれども、今までの持っているこのものっていうのがもっといいものに見えてきてですね、それでそれにしがみつこうとしている姿なわけです。で、次にモーセは神様に心を注ぎます。ここを真似てください。神様に心を注ぎます。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか？何のために？ この私を使わされたのですか。なぜ、何のためにと聞いています。私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたは、あなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。モーセもイスラエル人と同じように動揺していて、それをそのまま神様のところに持っていっています。これがまずですね、第一段階です。私たちが神様によって成長するときに、私たちは神様のところに自分の心を注ぎ出し、感情も注ぎ出し、そして神様からの答えを得るという、この順番を決して忘れてはいけないわけなんですね。だけどモーセがですね、ここでなぜ、何のためにと聞いていますけれども、神様はそのなぜとか何のためにというも、理由についてはですね、あんまり多くを語りません。そうではなくて、あなたは私がしようとしていることを分かるよ、私は自分が何やってるか分かってるよということです。そして私は主であるよ。なぜかとか何でか何のためにということをお答えにならないで、私がこのようなものなんだよ、私はこういう約束があるんだよということをモーセにお語りになっていくんですね。例の戦いの時、まあ、今ずっと例の戦い話しますけれども、例の戦い時の勝利は、まず第一歩がこの神様に心を注ぎ出す。第二歩は、今度はですね、励ましを受けることです。で、これから神様の6章からはですね、神様がですね、モーセにですね、ものすごく励ましてあげて、この予言というのは何かというと、この慰めと勧めと謙徳っていうふうに、コリントの第1の14章のところに書いてありますけれども、本当に慰めと勧めとこの徳を高めるっていうことですね。何か問題が起こったら原因探ししないでください。なんでこうなったんだ、こうなったんだ、どんどんどんどん内側に入っていってですね、こうなって、だから私がちっちゃい時にこういうことをされたからこうなって、私の性格がこうなって、だからこうなって、ああなって、こう、何の解決にもなりません。神様がこういう方なんだよ、神様がこういうふうにしてくださるんだよ、神様がこうだから大丈夫なんで、あなたは神の子供なんだよ、罪が許されたんだよ、そしてあなたは本当に勝利者なんだよですね。で、こういうことをですね、私が聞くときに、過去のことなんか関係ないんです、だってもう古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しいと書いてあるんです。関係ないんです。キリストへの従順なんです。御言葉への従順だけなんです。それで全てが問題解決します。で、神様がですね、お語りになっていきます。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまうと。無理やりイスラエルの人たちを追い出すようになるからと神様が今おっしゃってます。そして神はモーセに告げて仰せられた。私は、こうですね、主である。ヤーウェである。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神、エルシャダイとして現れたが、ヤーウェという名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らが留まった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。私は主である。ですね。なんでですか、神様？なんでこういう悪いことが起こってるんですか？ということに対して、いやー、悪いね。実はね、ちょっとすることの手順がこういうことがあってね。こうなって、ああなって、こうなって、こうなって、神様ご自分のこと弁明されません。私は主である。ヤーウェである。ここ本当に大事なんです。私たちは今自分が実際に起こっていることとか、また聖書の中に書かれていることでも、なんで、どうして、どのように、いろいろ聞いていくんですけれども、主が言われているから、主がこうであるから、 ここに落ち着くように導かれていく必要があるし、導かれていきます、祈りの中で。そこのところで私たちは服従をしていき、神様にの主権の中にですね、自分を服従させていくことによって、私たちは初めてこの平安を得ることができ、喜びを得ることができ、本当に神様のご計画の中でこの神様の御業を見ていくことができるようになるんですね。ここがすごく私たちは試されるんです。そして特に今の文化はですね、私私私私私私私私私が中心の文化になってます。神様のことよりも、キリスト教会の中でも神様のことよりも人間のことが多く語られています。カウンセリングが何で流行ってるか、人間のことを取り扱ってるからです。私はカウンセリング全く否定しません。それは必要な分野ですけど、それがなんで中心になるんですか。聖書は神の物語です。人の物語ではありません。で、例えば親子関係においても、夫婦の関係においてもですね、例えばパオロはですね、エペソ人への手紙の中で互いに服従しなさいという言葉を使っています。服従できないから全てのものが起こってるんです。いろんなテクニックありますよ。喧嘩の仕方とかってびっくりしたんですよ。結婚のターン秘訣とかなんだかって喧嘩、口喧嘩の仕方とかなんだかって書いてあっていやー、口喧嘩ルールが分かってるぐらいだったら口喧嘩しないよって私それ読みながら思ったんですけどもですね。服従できないからなんです。性格の違いとかなんだかなんだかっていろいろ言ってますけれども、そうじゃないんです。問題は私たちが服従できないんです。妻が夫に従えない、また夫が妻を愛せない、自分の体のように愛しなさいと言ってるんですね。ここに服従していくことのみなんです。そして親子関係でもそうだし、子供が親に従えない、親が子供を主にやって教育訓練してないという問題がありま す, です、ね、全部服従なんです。で、神様に全てを、私たちがですね、この砕かれたですね、なんちゅうのかな、こう、そうですね、砕かれたものとしてですね、神様の前に自分の魂を捧げ出すときに神様が行ってくださる。だから神がこう言われてるんだから、私はこれを行っていきますという、ただ神が言われてるんだからこうやっていくというところにまで、この至るときに神様が働いてくださるんですね。だから私はヤーウェ、主である、これだけで十分なんです。そして次に、私はアブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブに全能の神として現れたか、主という名では私を彼らに知らせなかったとありますね。あれ、創世記を見るとですね、太字の主たくさん出てくるんですね。知らせなかったって言ってるけど書いてあるじゃないですかと思うかもしれませんけども、この言葉としては知っていたかもしれないけれども、このヤーウェというもともと持っている意味を彼らが体験的に知っていたかったら知ってなかったんです。出エジプト記と創世記の違い、出エジプト記でモーセに神様がお語りになっているのは、まさに友と友が語るように、顔と顔を合わせて語るように、もう通過の会話になっています。で、こと細かい、具体的な細かいところに至るまで神様がお答えになって、いろいろと励ましを与えたり、何だかいろいろしてくれているんです。ものすごく距離が縮まった、至近距離になったんです、神様とモーセとの関係が。これがヤーウェ、一つになる、英語だと Becoming One って言うんですけども、一つになるという意味があります。このヤーウェの意味には私があなたの必要、何でもその必要になるよという意味があって、個人的に関わってくださる。アブラハムとイサクとヤコブはエルシャダイ、これはですね、こう十分にあるという意味なんですけれども、神、赤ちゃんがですね、この赤ん坊がお母さんの乳房から乳を飲む、これが元々の意味なんですね。神様に全てをこう赤ちゃんのようにより頼んでいくという意味なんですね。 で、アブラハムもイサクもヤコブもですね、そういう形で神様により頼んでいたんですけれども、こう具体的に個人的にモーセのようには、この神様と通貨の関係でお話ししていたわけではないんですね。私たちはどうでしょうか。ヤーウェの神様を知っているでしょうか。通貨の関係になっているかとか。神様これやってください、あれやってください、これやってください、アーメン。で、何か問題が起こって、神様、あ、ごめん、こういう問題が起こってます、どうか助けてください、神様こうやってください、ああやってください、こうやってください、アーメン。これだけで終わってたら、エルシャダイにまで行かないかもしれないね。まあ、ご利益の神までになっちゃうかもしれないですけど、そういう関係なのか、それとも本当に神様、モーセのように神様との親しい関係を持っているかどうかなんですね。そして神様が、ここでカナンの地、この契約を彼らに立てた、契約を持っている、私は契約、約束を持って彼らと契約を持っている神なんだよと。そしてその契約を実行する。なんでかと言ったら彼らが嘆いている、イスラエル人がですね叫んでいるということを神様がお話になっています。そして次です。それゆえ、6節、イスラエル人にゆえ、私は主である。また繰り返しますね。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。はじめに私は主であるで始まって、次最後に私は主であるでくくってますけれども、ここで出てくる神様の言葉、ここ英語ですとですね、はっきりと出ているんですが、 I will ですね、私は何々するですね。この言葉がですね、いくつ出てくるのかな、6つぐらい出てくるんですね。ちょっと見てみましょうか。1つ目、私はあなた方をエジプトの区域の中から連れ出し、牢役から救い出し、私は、これ省略されてますけど日本語では、伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方をとって私のためです。私はあなた方の神となる。あなた方は、私があなた方の神、主であり、あなた方はエジプトの区域の中から連れ出すものであることを知るようになる。私はっていうふうになってるんですね。神様が全部やってくださいますよ、私はこれを必ずやってくださいますよという約束なわけなんですね。まず区域の中から連れ出してくださると、伸ばした腕と大いなる裁き、災いが起こってですね、それで贖うよ。で、贖うだけ、連れ出して救い出すだけではなくて、私の民になるよあなた方は、そして私はあなた方の神となるよ。個人的な関係に入るわけですね。契約の関係に入るわけです。そして、あなた方は知るようになってから、今度は、その神様を個人的な神として知るようになってから、約束の地、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地に連れていくよと約束してくれていますね。で、これは実際には具体的に実現するのは、イスラエルがですね、神様に反抗してために40年間アラノをさまよったから、ヨシュア記になるんですね。ヨシュア記でこの約束の地に入っていくことができるわけですね。で、このことをモーセはイスラエル人に伝えました。見てください。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、イスラエル人は喜んだかというと、そうじゃないんですね。彼らは落胆と激しい労役のためにモーセに聞こうとはしなかった。忙しすぎて神様のことを考えることもできないような状態になっていた。なんとかわいそうな状態でしょうか。で、私たちもこういう状況よくわかりますよね。奴隷状態はこういう状況になっています。で、私は日本の社会もそうじゃないかなと思うんですね。神様の言葉を語っても忙しすぎて、もう疲れていて、思考が停止してしまっている、このような状態ですね。本当にそれは私は悪魔がしているんじゃないかなと思うんですけれども、疲れすぎて忙しすぎて
あまりにも激しすぎてモーセに聞くことができなかった。でも神様はご自分の計画を続けてやっていこうとするんですね。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。ね、そしたら、しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください。イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。覚えてますか？私は口下手だということをモーセは言いましたが、今ですね、イスラエル人でさえも私は彼らを説得することはできなかったのに、なぜパロを説得することができるのでしょうかというふうに言っているわけなんですね。で、モーセはずっとですね、まだこの3章4章のあのモーセの状態ですね、今この経験を、この出来事を通してですね、モーセはまだそのモードになってしまってるんですね。その、なんていうのかな、まだこう、本当の意味でさっき話した神様の主権の中に自分を服従させているような状態にはなっていないんですね。それが次回学ぶ7章の前半部分で神様がはっきりと語られて、モーセはですね、決断ができてですね、それからあのいわゆる私たちが知っている偉大なモーセ、この神様の命令をことごとくやっていって、そして神様がことごとくご自分のことを行われていくっていう世界に入っていくわけなんですが、まだこの口下手なのです言ってます。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令されたとあります。ですね。それが具体的に7章に書いてありますが、その前にですね、14節から系図が書かれてあるんです。創世記に系図たくさん書いてありましたね。で、出エジプト記にも系図が書いてありますが、で、ここで系図は何かというと、モーセとアロンがどういう者たちなのか、それをですね、表す、これからモーセとアロンの物語になっていくわけですよ。ですね。それに先立って彼らはどういう系図の中にあるのかと。ですね。それを紹介しています。彼らの父祖の家の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。一番のこの上の人ですね。ルベンです。シメオの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、およびカナン人の女の子サウルで、これらがシメオン族である。シメオン族の子供が書いてありました。で、次です。レビの子の家系の名は次の通りである。ゲルション、ケハテ、メラリ、レビの一生は137年であった。ですね、このゲルションとケハテとメラリですね。これ後に、ゲルション氏族、ケハテ氏族、メラリ氏族のように呼ばれていきますが、この三人の子供がいました。ゲルションの子の諸子族はリブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテの一生は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらはレビ人の諸子族の家系である。そしてこのケハテの子のアムラムのこのところから、実はモーセとアロンが生まれます。アムラムのは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムの一生は137年であったとありまして、アロンとモーセの、お父さんはアムラムであり、そしてお母さんがヨケベデですね。レビ族でケハテ族の人たちだったんですね。そしてこのアロンからですね、このアロン祭司が始まり、そして他のレビ族の人たちがその奉仕を手伝っていく働きに関わっていくわけなんですね。続けて読んでいきますが、イツハルの子、イツハルはこのケハテの子ですねのところから、イツハルの子はコラ、ネフェグ、ジグリである。ウジエルの子はシャミエル、エルツァファン、シテリである。アロンはアミナダムの娘でナフションの妹であるエリシャバを妻にめとり、彼女はナダブとアビフ、エルアザルとイタマルを産んだ。この、これからですね、ずっとモーセ五章を読んでいくと出てくる名前が結構出てきています。例えば、ここでは、息子ですね、ナダブとアビフ、彼らはですね、神様に仕えようと思っていた時に異なる火を捧げて焼き尽くされてしまって、で、残るが、このエルアザルとイタマルです。ですね。 大祭司になるの、次の大祭司になるのはエルアザルですね。このアロンの次の大祭司になるのは。そして、コラですね。このイツハルの子供の中に言いましたね。このコラは、アシール、エルカナ、アビ、アサフで、これらはコラ族である。このコラは死んじゃうんですね。生きたまま、地面の中に落とされてしまう。あのコラです。そして、アロンの子エルアザルは、プティエルの娘の一人を妻にめとり、彼女はピネハスを産んだ。これらはレビ族の出世族の一族の頭たちである。ピネハスは、出てきますね。この、モアブ人の娘たちがイスラエルのキャンプの中に入ってですね、神様の罰が下ったんですけれども、大広げに悪いことをしているですね、この、モアブの娘と、あと、イスラエル人のところを行って、この、殺したんですね。罰を与えて。そしたらその神罰が止まったと。ピネハスが神様のこの怒りをですね、この、こう、具体的に表したことによってですね、この、裁きがそれ以上なくなったという、そのピネハスが出てきます。主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出しと仰せられたのは、このモセンとモーセ、アロンとモーセであると。だから勝手にですね、彼らが何か行ったのではなくて、この系図の中にいるモーセとアロンがこれらのことを行ったんだということを言っているわけですね。そしてエジプトの王パロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのは、このモーセとアロンであった。主がエジプトの地でモーセに告げられたときに、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよう。さっきと全く同じですね。書いてあるの。11節ですか。ですね。エジプトの王パロのところに行って、彼がイスラエル人をその国からさらすように告げようと。そして、しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください。私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。また同じことを繰り返してんですね。これ実は続きで7章に入っていくんで、主はモーセに恐れられたってずっとこの入っていくわけですけれども、まあ今日はここまでにします。ですね。で、ここから私たちがですね、この学んでいく必要があること、分かりましたね。神様が神様なんだっていうことです。私は人間なんだということです。で、この立場を私たちはですね、なかなか守ることができません。なぜかと言ったら、あのアダムがいるわけです。私たちには告げられていて、独立しようとするわけですね。神様のようになろう。神様のように善悪を判断していこう。自分で判断し、自分で何かなわけです。もちろん自分で判断する。でも、主にあって自分で判断していくわけですよね。この主の部分が私たちはなくなってしまうので、なんでですか？なんでこんなこと？どうしてこうなるんですか？ということなんです。私たちが主がこう言われてるからこうするんです。特に霊の戦いが起こっているときはですね、一番いいのは、私が宣教会議毎年行って、今年もアメリカにですね、戻って、年末年始で年始になるんですけども、で、ある、そこでですね、宣教師辞めたい人って言ったらですね、結構たくさんの人が手を挙げるんですよ。辛いんですよ。どこでも同じなんです。でちょうど霊の戦いについてのですね、このいわゆるクラスだった時にですね、話して、まあそういう話が出てきました。みんなこう、あげるんですね。飯がなかったら絶対できません。神様にこうしなさいって言われなかったら絶対できないです。どこ行ってもそうですね。で、その時に彼が言いました。文字通りやっていく。霊の戦いというのは文字通りですね、やっていく。まさに原理主義者になる。妻を自分の体のように愛しなさいって言ったらその通りやっていくんです。理屈抜きですね。うん、そして、いや本当に、だから他の言葉もそうですよ。他の言葉もその通り、文字通りやっていくんです。例の戦いの時って特にそうなんです。そしたら必ず解決が来ます。自分に頼らず主に心を尽くして頼りなさい。そうしたら主がその道をまっすぐにしてくださるが実現していくんです。これをモーセは逆のことが起こったことによって学んでいくんですね。私たちも学んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当に私たちはこういう者たちです。いろんなことを理屈をこねて、いろんなことを言っていくものですけれども、人間でこういうものだということを、モーセさえもこういうものだったということを、人間なんだなということを分かりました。神様、 でも本当に神様ってとっても寛容な方で憐れみ深い方でヤーウェなる神様です。だからあなたが励ましてくださって、私たちを何とかしてあなたの道へと導こうと、あなたの道に従っていこうとされていることを思いました。神様どうぞ私たちがしっかりと御言葉を掴んで、あなたの言われていることをそのまま行っていくようなものに変えていってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。